人の中年の女房が感動した風で泣きながら、初草の追いゆく末も知らぬ間に、いかでか梅雨の起源とすらん。初草の追いゆく末も知らぬ間に、いかでか梅雨の起源とすらん。と言った。この時に僧図が向こうの座敷の方から来た。この座敷はあまり明け広げすぎています。今日に限ってこんなに端の方においでになったのですね。山の上の商人のところへ、源氏の中将がわらわやみのまじないにおいでになったという話を、私は今初めて聞いたのです。ずいぶん尾行でいらっしゃったので私は知らないで、同じ山にいながら、今まで思考もしませんでした。と、僧図は言った。大変、こんなところを誰かご一行の人が覗いたかもしれない。天君のこういうのが聞こえて、御簾は下ろされた。世間で評判の源氏の君のお顔を、こんな機会に見せていただいたらどうですか。人間生活と絶縁している私らのような僧でも、あの方のお顔を拝見すると、世の中の嘆かわしいことなどは皆忘れることができて、長生きのできる気のするほどの美貌ですよ。私はこれからまず手紙でご挨拶をすることにしましょう。僧図がこの座敷を出ていく気配がするので、源氏も山上の寺へ帰った。源氏は思った。自分は可憐な人を発見することができた。だから自分と一緒に来ている若い連中は旅というものをしたがるのである。そこで意外な収穫を得るのだ。たまさかに今日を出てきただけでもこんな思いがけないことがあると。それで源氏は嬉しかった。それにしても美しい子である。どんな身分の人なのであろう。あの子を手元に迎えて、愛がたい人の恋しさが慰められるものなら、ぜひそうしたいと、源氏は深く思ったのである。寺で皆が寝床についていると、僧図の弟子が訪問してきて、これ光に会いたいと申し入れた。狭い場所であったから、これ光へ言うことが源氏にもよく聞こえた。手前どもの坊の奥の寺へおいでになりましたことを人が申しますので、ただいま承知いたしました。すぐに伺うべきでございますが、私がこの山におりますことをご承知のあなた様が素通りを遊ばしたのは、何かお気に入らないことがあるかとご遠慮する心もございます。御宿泊の儲けも行き届きませんでも当方でさせていただきたいものでございます。というのが使いの伝える僧図の挨拶だった。今月の十一日頃から私はわらわやみにかかっておりましたが、たびたびの発作で耐えられなくなりまして、人の勧め通りに山へ参ってみましたが、もし効き目が見えませんでしたときには、一人の僧の不名誉になることですから、隠れて来ておりました。そちらへも五穀伺うつもりです。と、源氏はこれ光に言わせた。それから間もなく僧図が訪問してきた。尊敬される人格者で、そうではあるが、貴族でのこの人に軽い旅装で会うことを、源氏は決まり悪く思った。二年越しの山ごもりの生活を僧図は語ってから、僧の家というものはどうせ皆寂しい貧弱なものですが、ここよりは少しきれいな水の流れなども庭にはできておりますから、お目にかけたいと思うのです。僧図は源氏の来宿をこうてやまなかった。 源氏を知らないあの女の人たちに大層な顔の不意調などをされていたことを思うと尻込みもされるのであるが、心を引いた少女のことも詳しく知りたいと思って、源氏は僧図の房へ移った。